はい、こんにちは、左大臣光永です。神社に行ったら猫がいたんですよ。神社を俺が守ってるぞという感じで凛とした佇まいでした。そこに犬が通りかかってですね、参拝客の犬連れてまして、睨み合いになって猫が睨みがちましたよ。犬キュンキュンキュンなんて言って飼い主の後ろに下がっちゃって、それでも猫は視線を反らさないで、なんだ文句あんのか、俺がこの神社を守ってるぞと睨みを聞かせていました。頼もしい感じでした。先日発売しましたスピード解説1話2分古事記、好評をいただいております。ありがとうございます。本日はこの神話ということにやや関連して昔話のおむすびコロリンを語ります。昔話と神話には共通点多いんですね。動物に助けられるとか、暗いトンネルを通って別世界に行くとか、神話的なモチーフは昔話の中にも多々見ることができますので興味深いです。昔々、正直で働き者のおじいさんとおばあさんがありました。それじゃあばあさん、今日も行ってくるよ。
気をつけて行ってきなせ。ほれ、お昼のおにぎり持って行ってください。
その日もおじいさんは山へ芝刈りに行くので、おばあさんにおにぎりを握ってもらいました。さーて、今日も仕事に精を出すかのう。おじいさんは時間の経つのも忘れ、一生懸命働きました。とても仕事好きのおじいさんなのです。気がつくと太陽はすっかり真上に昇っています。お昼です。そろそろ昼にするか。ばあさんが作ってくれた握り飯はうまいからのう。おじいさんがおにぎりを取り出そうとしたその時、スルッと手が滑ってしまい、
ああ！
おにぎりはコロリンコロリンと転がっていきます。
待て待て！
慌てて追いかけるおじいさん。おにぎりはコロリンコロリンと転がり、地面に開いた穴の中にストーンと飛び込んでしまいます。
困ったのう。せっかくばあさんが握ってくれたのに。
おじいさんが穴の中を覗き込むと、中は随分広く、斜めにどこまでも穴が伸びています。夢中になって覗き込むおじいさん、その時、
あれ！
足を踏み外し、
うわあ！
おじいさんは長い穴をズサササササッと滑り落ちて行きました。気がつくと、周りが随分明るいです。はっと見ると、立派なお屋敷があり、ウグイスが鳴き、梅、桃、桜が季節構わず咲き乱れています。大変めでたく、華やかな感じです。お屋敷の中から白いネズミが出てきて、おじいさんに言います。
おじいさん、どうぞ中へ。
おじいさんは立派な座敷に通されます。そこへお父さんネズミが出てきて、丁寧にお礼を言います。
この度は美味しいおにぎりをありがとうございました。
え、お昼のお弁当だったんですか？ああ、これは悪いことをしました。
いやいや、こんなに喜んでくれてわしも嬉しいです。むしろ全部食べてほしい。食べてください。おじいさんは景気よく残りのおにぎりを並べます。ネズミたちはチューチューと大喜び。一家揃っておじいさんにお礼を言います。赤ちゃんネズミはおじいさんの頭に駆け上って、ぴょんぴょんと跳ね飛びました。
こんなによくしてもらって、感謝の言葉もございません。お礼に、餅つき踊りを楽しんでいってください。
ネズミの餅つき、そんなのは聞いたことがないです。おじいさんがワクワクして待っていると、たくさんの石臼が運び込まれ、たすきを巻いた若いネズミたちがずらっと並び、ペッタンペッタン餅つきが始まります。
ペッタンペッタンネズミの餅つき、猫が来なけりゃ千年万年。
歌が始まり、料理やお酒が並べられます。ネズミの餅つきは実にうまい。一匹が餅をこねると、一匹がキネを振り下ろし、ペッタン。一匹が餅をこねると、一匹がキネを振り下ろし、またペッタン。それに合わせて、
ペッタンペッタンネズミの餅つき、猫が来なけりゃ千年万年
と歌うのですから、その可愛さ面白さはたまりません。おじいさんも思わず、
ペッタンペッタンネズミの餅つき、猫が来なけりゃ千年万年
と一緒になって歌い出し、宴会は大変に盛り上がりました。いやー、楽しかった。本当に良い時間が過ごせました。
ご満足いただけましたか？よかった。では、お土産を持って行ってください。
そう言って、ネズミたちはつづらをくれました。ずっしり重いです。 いかにもいいものが入っている感じで、担いでいるだけでワクワクします。
では、私の尻尾を掴んでください。
え、こうですか？
あ、うわあ！
おじいさんが言われるままにネズミの尻尾を掴むと、スーッと穴を通り抜け、地上に戻り、見ると自分の家の真ん前でした。おじいさんは今日あったことをおばあさんに話します。つづらを開くと、大判小判がザックザクと出てきました。
ありがたいこっちゃ、ありがたいこっちゃ。
こうしておじいさんとおばあさんは、ネズミがくれた大判小判のおかげで、何不自由ない暮らしができるようになりました。そんなある日、隣に住む意地悪でひねくれ者のおばあさんが訪ねてきます。
もし、味噌を貸してほしいんじゃがの、貧乏人同士、助け合わないといけませんかな。困った時はお互い様と言いますからな。
はいはい、何ですか。カラカラカラ。
ほん！
意地悪でひねくれ者のおばあさんはびっくりします。ばあさんもじいさんも高そうな着物を着て、肌もツヤツヤしているのです。自分たちと同じ貧乏暮らしだったのに、ひょいっと肩越しに家の中を覗くと、おいしそうなごちそうが並んでいます。
これはどうしたことです。
正直で働き者のおじいさんは、意地悪でひねくれ者のおばあさんに訳を話します。
ネズミの穴に招かれて、おいしい料理やネズミの餅つき、その上お土産まで持たせてくれたんです。いやー、生き物は大切にすべきですな。
大変！
意地悪でひねくれ者のおばあさんは、話を最後まで聞くことなく、ピューンと家に飛んで帰り、おじいさんに今聞いたことを話します。このおじいさんも意地悪で、ひねくれ者で、怠け者で、もうどうしようもないおじいさんでした。
何？ネズミのお土産？それはいい。わしも真似しよう。
そうですとも。私たちもようやく貧乏暮らしとおさらばできるんですよ。
ばあさん、今すぐおにぎりを握るんじゃ。こう思いっきりでかいのをガッチガチにぎゅうぎゅうに握り固めてな。
おにぎりはあまり握り固めると旨味がなくなりますが、そんなことはお構いなく、ぎゅうぎゅうにガチガチに握り固めて、意地悪でひねくれ者のおじいさんはおにぎりを持って山にすっ飛んでいきました。そして芝刈りをしました。と言ってもじいさんは仕事が大嫌いです。形ばかりで真面目に働きません。昼頃になってお腹が空いてきた。すると、ちょろちょろっとネズミの姿が見えました。
しめた
ー！ガーッとネズミをひっつらまえて。
くらえー！
ガバーッとおにぎりを無理やりにネズミの口にねじ込むと。
チュー！チュッチ
ュー！嫌がって逃げようとするネズミを、しかしじいさんは逃がさず、ガシッとネズミの尻尾を捕まえると、
チュン！
チュンとネズミは走っていき、穴に入り、どこまでも穴の中を進み、ネズミの国にたどり着きました。
おお、ここがネズミの国か。
立派なお屋敷があり、ウグイスが鳴き、梅、桃、桜が季節構わず咲き乱れています。大変めでたく華やかな感じです。
おや、
見るとお父さんネズミ、お母さんネズミが子供のネズミ数匹をかくまうようにガタガタと震えています。じいさんも怖がっている様子でした。
何をしとるか！早く料理の用意！
はい！
酒！
今すぐ！
餅つき温度をやれ！
やります！やります！
おじいさんはわがまま放題に命令します。実に偉そうな態度です。ネズミたちは仕方なく餅つきを始めます。
ぺったんぺったんネズミの餅つき、猫がこうなけりゃ千年万年。
聞きながら、おじいさんは思いました。
猫が来なけりゃ千年万年。ああ、こいつら猫が嫌いなんだな。じゃあ猫の鳴き真似をしたらどうなるか。パーッといなくなって。わしはその隙にお屋敷中の宝という宝をかっさらって、大金持ちじゃ。
にゃーん。
するとネズミたちは、
猫だ！猫だ！猫やーん！
ぴょんぴょんぴょんぴょん！あちこちに逃げ散ってしまい、おじいさんは広いお屋敷にただ一人残されました。
ふしゃしゃしゃしゃ、大成功じゃ。
そこでおじいさんは屋敷中の宝という宝を集めて、つづらに詰め込みます。これから始まる贅沢な暮らしが頭の中をよぎり、思わずにやけ顔になります。しかし、
出口はこの辺りだったかな。違うか。
こっちが出口ではないか。参ったな、どこにも出口がないじゃないか。
出口を探してあちらへこちらへ地下をさまよっているうちに、とうとうおじいさんはモグラになってしまいました。今日もモグラのおじいさんは地下のどこかで出口を探して駆けずり回っていることでしょう。昔話おむすびコロリンでした。新発売です。1話2分スピード解説古事記。古事記を1話2分程度で簡潔に解説した解説音声とテキストです。平易な言葉で簡潔に解説していますので、聞き流しているだけで古事記の物語が頭に入り覚えられます。詳しくはリンク先までよろしくお願いいたします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。